高山俊吉気分青信号。検察改革という議論が例のプロピーデスクのデータを改ざんした前田検察官の事件をきっかけに論議されましたね。皆さんご承知の通りです。さあその話はどんどんどんどん小さくなっていって、間もなくに消えてしまいそうなぐらいになってますね。検察の証拠捏造というのは証拠隠しなどを含めてある意味ザラにあることであって珍しくも何ともない。検察の信頼は地に落ちたというけど、もともとそんな信頼を得ていたのかというような、そういう酷評もありましたね。新聞報道、テレビでの報道がいっぱいでした。さて9月にはこの元特捜部長たちの裁判も始まりました。改ざん隠しといわれるこの事件について緊迫した無罪主張と有罪を言う検察官との間の抗争が展開されたということです。来年には春には判決というようなことも言われていますけれども、検察官と元検察官が検察が捏造したりしているとかいないとかいう話をやり合うという、そういうシーンは想像するだけでも醜悪そのものですし、一体この福間殿には何があるんだろうかということを誰しも考える話になりますね。証拠を作ったりもみ消したりするというようなことは珍しい話ではないなんていうようなことも言われています。一方で検察の在り方を考えるという、そういう議論で法制審議会などでは検察改革はちゃんと進めなくちゃいけないというような議論が行われてもいるんだけれども、全然そこでは本気本腰の議論にはなっていない。解体的出直しなどという言葉が昨年には言われましたけれども、もうそういう言葉さえも使わないぐらいになっている。東京大阪の特捜部がなくなりもしない、なくなればいいというものでもないけれども、なくなりさえしない、こういう状況になっていますね。現場の検察官は消耗します。話が少し脇に行きますけれども、東京電力の女性社員が殺害されたという事件で無期懲役が決まっていたネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんという人がいます。再審請求をやっている。この中で検察官が証拠を隠していたことが分かったということで、これがまた問題になっている。検察は隠していたのではない、他の証拠で有罪が認定できてこの証拠は必要なかったんだなということを言ってるけれども、そういう言葉を信用しない空気が今もう社会には蔓延している。検察が言ってることはあんまり信用ならないというふうに多くの人たちが考え始めている。それでも検察官はそういうふうに言わざるを得ない。もう矛盾の真っ只中に置かれた検察の在り方というのは、あちらが立てればこちらが立たずで惨憺たる状態になっているというふうに言うしかないようにも思います。そんなことを思っていたら最近こんな話を聞きました。水戸地検に昨年の夏に検事生として赴任した元特捜検事が、今年1年間の勤務でもう水戸地検を離れて奈良地検の検事生だか何かになって出て行った。この検事は昭和55年に検事任官した人だと、昭和29年生まれの人だと言いますから、もういい年です。東京地検では特捜部の副部長を務め、名古屋地検では特捜部の部長を務め、あれこれの経歴をきちんと持っている人が去年の7月に水戸地検の検事生として就任をした。その際の抱負はこのようですね。現在検察を取り巻く状況は非常に厳しいものがあると認識しております。 その認識に立った上で若手検察官の指導育成に取り組みたいと考えております。なかなか立派なことを言いました。裁判員についても言ってます。裁判員制度が水戸でも順調に始まり、この制度を定着させるために努力したいと思っております。それらのことを通じて茨城県の治安の維持に努力したいと考えております。この検事が若干治安を乱してしまったんですね。何かというと、これはもう週刊誌で報道されているので皆さんもご承知かもしれませんけれども、今年の7月に水戸市内のスナックで大暴れをした。酒を飲んでぐでんぐでんになって店の女性にをぶん殴った。そばにいた検察官をまた蹴飛ばした。検事生がですよ、検事生がぐでんぐでんに酔っ払って水戸の治安を自分が先頭に立って乱した。酒の席のことはあまり言うことはどうかという議論があります。しかし私はこだわりますね。なぜか、それはその酒の席での行動そのものではなくて、検察をめぐるどうしようもない大敗と歪みの結果の産物だというふうに思うからです。みんなが仕事に張り合いを持って、それで業務に精励をして、そうして仕事が終わったらみんなで楽しく一杯やろうか、こういう議論になるような雰囲気ではない。一番知見の上にいる人を検事生と言います。ボスです。この人はこの店にキープしていた焼酎のボトルにはボスと書いてたそうですけれども、本当にボスです。その人がこういう状況になるというほどに検察の実態は荒れている。裁判員制度の実態もそういう中で見なければいけないところがある。みんながおかしくなっている。おかしくなっているということを隠しているだけでおかしくなっている。そういう事実が端なくもこういうところで暴露をしているのだと思うんですね。だから私はこだわると言ったのです。こういうとんでも検事生が奈良の方に飛んでいくとどういうことをやるんでしょうか。どこかの公園で鹿とでも取っ組むのか。酔っ払ったら鹿にも相手にされないかもしれない。本当に悲惨で滑稽で、そして深く考えるとこれほど日本の司法が現場から腐り始めているということをよく示すものがない、そんな感じが私はします。皆さんはどのようにお感じになられたでしょうか。今日はここまでにしましょう。